ところで今、大相撲秋場所が東京両国国技館で行われていますね。この秋場所は三横綱と二大関が休場するという何かいつもと違うそんな展開を見せています。今日は、横綱大関戦が組まれていますが、大関が勝てば優勝、横綱が勝てば決定戦に持ち込まれるという、何か途中まで盛り上がらない場所だなぁなんて思ったんですけども、ここに来てなんかちょっと面白くなってきましてですね、相撲は勝ち負けのはっきりしたスポーツですが、その一番一番を、勝敗を決定するのは行司さんです。勝負がもつれてどちらが勝ったかちょっと分かりにくいような際どい場合でも、行司さんはどちらか一方の方に軍配を上げなければならないわけですよね。行司さんがその時白黒の決定をしないまま、私はこの勝敗には関わりたくないなどと言ったら、もう始末に負えなくなってしまうようですね。今日の聖書箇所には白黒の決着をつけないことによって神様に用いられるようになった一人の裁判官のことがここに記録されているようです。さて、私たちは先週の手術礼拝において、先々週の手術礼拝において使徒の働き18章1節から11節の御言葉からの礼拝説教に預かりました。使徒の働き18章には伝道者パウロによるコリント伝道の様子が記録されています。皆さんの手元の本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料の地図を見ていただきたいと思いますが、コリントの町はアテネの西方70キロほどのところにあるアカヤ州の州都であり、商業貿易の盛んな港町でした。コリントはギリシャにおける重要な商業都市であり、旅行者の往来も激しく、東西貿易の中継地として栄えていました。そのコリントの町に始められたコリント教会は、伝道者パウロを中心としてアクラ・プリスキラ夫妻、またテテオ・ユストという人、そして街道管理者クリスポとその家族などを核として形作られていきました。その結果、この18章8節のところに記されていますように、多くのコリント人もイエス・キリストの福音を聞いて信じてバプテスマを受けていったのです。こうしてコリントの町における伝道は、ユダヤ人たちの反抗や暴言などはありましたが、そういう悲しみ苦しみを補って余りある成果を収めつつありました。ところが、そのような成果を収めつつあった真中にあって、パウロには内心恐れがあったらしいのです。そのパウロの言うに言われぬ深い恐れと苦悩を取り除くために、主なる神イエス様は、あるよ、幻によってパウロに語って行かれたのです。18章9節にありますように、パウロよ、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと、よみがえりのイエス様はパウロに仰せられました。こうしてパウロは1年半もの長きにわたってここに腰を据え、福音宣教に専念していくわけですね。その時イエス様は、恐れないで語り続けなさいというご命令とともに、2つの約束の裏付けを持ってパウロを励まして行かれました。その約束の一つは、私があなたと共にいるということであり、 もう一つのお約束は、誰もあなたを襲って危害を加えるものはないというものでありました。このイエス様のお約束の御言葉は、どのように成就されていくのでありましょうか。18章12節を見ますと、ところが、ガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えたのです。この18章12節と13節の御言葉を見る限りにおいては、誰もあなたを襲って危害を加えるものはないというイエス様の約束とは裏腹の矛盾するような事態が起こっているように思えてなりませんけれども、18章14節以降のことの顛末を見ますときに、実はそのことがかえってイエス様の約束の御言葉の成就であったことに私たちは気づかされるのではないでしょうか。コリント人たちが次々にイエス様を信じて救われるに至りますと、12節に記されていますように、妬みに駆られたユダヤ人たちがこそってパウロに反抗し、パウロを法廷に引いていって、アカヤ州の地方総督ガリオに訴えました。その訴えの内容は13節に記されていますように、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますというものでありました。すなわちパウロが伝えている宗教は、ローマ法によって認められていない非公認宗教であるから、ローマ法によってキリスト教を禁止すべきだという訴えでありました。その当時ユダヤ教はローマ法によって公認宗教として認められていましたが、そのユダヤ教に反する教えを宣伝することにより、パウロが間違った違法行為をしているというのです。その訴えに対する判決は、その後のキリスト教伝道活動にとって重大な意味を持つものでありました。伝道者パウロに対して、これまでにも似たような訴えが何度か繰り返されてきていました。しかしその訴えを持ち込まれた人が、ピリピの町ではその町の長官に過ぎませんでしたし、テサロニケの町でもその町の役人に過ぎませんでした。ところがこのガリオという人の場合は、アカヤ州の総督でありました。したがってアカヤ州の総督ガリオの下す判決は、法的な権威を持つばかりでなく、他の州への前例となるものでありました。しかしここにも歴史を支配し、約束に忠実な主なる神様の見えない誤介入がありました。18章14節に記されていますように、パウロが口を開いて弁明しようとするより早く、総督ガリオはこの訴えを却下してしまったのです。その却下の理由は、訴えの内容が不正事件や悪質な犯罪でないこと、むしろユダヤ教内部の言葉や名称や律法に関する問題だから、ユダヤ人自身が解決すべき事柄であって、わざわざローマ法を適用するまでもないというものでした。つまり政治と宗教の分離、政教分離の原則をガリはこの時打ち出しているわけですね。ここに登場しているガリオという人は、紀元後51年にアカヤ州の地方総督に任命された人でした。ガリオはあの悪名高きネロ皇帝の教師を務めた哲学者セネカのお兄さんで、人徳の優れた人でありました。ストア派の哲学者として有名なセネカは、自分のお兄さんであるガリオのことを、ガリオのように誰に対しても与えたほどの好感を人に与えうる人はいない と言ったそうです。またディオ・カシウスという人も、このガリオが基地に富んだ人物であったとそう述べています。でこの時、私をそのようなことの裁判官にはなりたくないと言って、総督ガリオは取り上げるべき問題とそうでない問題をはっきりと区別したのです。こうして総督ガリオは訴え出たユダヤ人たちを法廷から追い出してしまいました。このガリオによる判決は、キリスト教もユダヤ教同様、ローマ法の保護のもとにあることが認められたものでありました。この判決は、後にあの皇帝ネロがはっきりと反キリスト教政策を打ち出すまでの12年ほどの間、キリストの福音がローマ法と衝突しないで、ローマ帝国領内に浸透していくための神様のお導きによるものでありました。主なる神様は、ご自身の御心を実現されるために、時として未信者の人々をも尊くお持ちくださるお方です。紀元前1400年頃、紀元前1400年頃、生まれて間もない幼子モーセをナイル川の岸辺から拾い上げて養育していったエジプト王の王女もそうでしたし、また紀元前538年にユダヤ人解放令を出してバビロンに捕らえられていたユダヤ人たちを解放したペルシャ王クロスもそうでした。また救い主イエス様のご降誕に際して、父なる神様は時のローマ皇帝アウグストの人口調査の勅令をも用いられました。それは約束の救い主イエス様が旧約の預言者ミカの預言通りにベツレヘムの村里で誕生されるためでありました。そしてこの使徒の働き18章15節においては、イエス様の福音がローマ帝国一帯に広がっていくために、主なる神様はアカヤ州の地方総督ガリオの判決を導かれたのです。その結果、パウロたちもまた主なる神イエス様の約束通り、危害を加えられることなく、引き続きコリントの町における伝道に励み続けていくことが導かれたわけですね。まことに主なる神様は歴史を支配なさるほど偉大なお方でありますが、同時に私たちのような糸小さなものをも顧みてくださる恵みのお方であられます。歴史を大きく動かし支配しておられる主なる神様は、ご自身の御心に従おうとするお一人お一人に行き届いた配慮を示し、真実であられるのです。とかくパウロと同様に、いやパウロ以上に恐れ悩み苦しみ落ち込んでしまいがちな私たち一人一人に対して、主なる神様は御言葉をもって恐れてはなりませんと励ましてくださるお方であります。たとえ私たちがどうしようもないほどの大きな問題に直面していようと、私たちがひとたび信仰をもって主なる神様を仰ぎ見るときに、深い慰めと希望をお与えくださいます。それは世界の歴史を動かしておられる天地万物の創造者なる神様が、私たちのどんな小さなことをも決して見過ごしになさらない、ある意味深いお方であられるからです。ここで軒の子すすめ一羽にすら御目を留めておられる主なる神様の慈しみご愛について見てまいりましょう。皆さんのお手元の本日の礼拝説教のアウトラインと参考資料の下のところに記載されていますマタイの福音書10章29節から31節の御言葉をご覧いただけますでしょうか。マタイの福音書 十章二十九節を見ますと、2羽のスズメは一夜さり音で打っているでしょう。しかし、そんなスズメの一羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから、恐れることはありません。あなた方は、たくさんのスズメよりも優れたものですと、そのように、主なるイエス様は仰せたまいます。今から2000年ほど前のその当時、ユダヤの国において、2羽のスズメは、一アサリオンで売られていました。一アサリオンというのは、最も価値の低い最小単位の銅貨で、今日のお金に換算すると、5円ぐらいでしょうか。要するに、1羽では値がつけられないほど値打ちのないもの、2羽1組で初めて値がつくほどのつまらないものということでしょうね。そのような値打ちのない1羽の子スズメでさえも、父なる神様は御心に留めていてくださり、その小さな命さえも神様のお許しなしには地に落ちることがない、死ぬことがないと、そうイエス様はおっしゃっておられるわけですよね。秋が来て冬となり、そして春となって、3月4月頃になりますと、卵から帰って間もない子スズメが親に連れられてきて、親鳥から口移して餌をもらい受けている光景を皆さんもご覧になったことがありはしないでしょうか。生えて間もない羽をもうパタパタと小刻みに打ち震わせながら、小さな黄色い口を大きく開けて親鳥から餌をもらい受けている子スズメたち、そんな軒下の子スズメ1羽さえも、父なる神様の御心なしに地に落ちることはないと、そうイエス様はおっしゃっておられますね。そのような細やかな配慮を持って見守っていてくださるお方が、私たちの天の父なる神様であられることを知るならば、一体どうして必要以上に恐れることなどあるのでしょうか。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですと、イエス様はそうおっしゃっておられます。また父なる神様は、私たちの頭の一本一本の髪の毛さえも皆数えて正確な本数を知っておられるというのです。以前床屋さんに聞いていましたところ、私たち人間の頭には普通14万本から15万本、多い人で17万本ぐらいの毛があるとのことです。しかし個人差があって、一人一人その数は違うようですね。それぞれ千差万別であるのに、父なる神様はそのお一人一人について知っておられるというのですね。つまり天の父なる神様は、私たちを十把人からげ、十把人からげに見ておられるのではなくて、一人一人をご自分の愛する子供として見ていてくださるのだというのです。しばらく前のことでしたが、ベルギーのゼーブルフェという港の沖合で、イギリスのカーフェリーが転覆して百数十名の方々が亡くなられるという大惨事が起きました。その時の恐怖のありさまを、シモンズさんという一人の乗客が次のように述べています。海水がなだれ込んできて、たちまちのうちに私の身の丈ほどの高さになった。誰も現実に起こっていることを信じられなかった。そうシモンズさんはその恐怖の一瞬を述べています。そのシモンズさんが階段の手すりを必死につかみ、ロビーに這い上がってみると、ロビーの傾いた一角では、水に浸かった一人の男の人が両手で必死に大 女の赤ちゃんを高く掲げているではありませんか。その時シモンさんはとっさに手を伸ばしてその赤ちゃんを受け取りました。死ぬかもしれないと脱出を諦めかけてきたその瞬間に、救助隊員が窓を打ち破り、ヘリコプターの音が聞こえてきたのだそうです。こうして赤ちゃんはシモンズさんの手から救助隊員に渡され、ヘリコプターで運ばれて無事にお母さんの手元に戻ったそうです。私たち一人一人の日常生活においても、時として海水ならぬ罪の荒波が一挙に襲ってくることがありはしないでしょうか。普段は平静を装うことができていたとしても、いざ不測の事態に直面しますときに、私たちの内なるところはあたかもバランスを失って浸水し始めたフェリーのように、右に左に動転して正しい舵取りができなくなってしまうでありましょう。私たち人間は本来神様によって作られたものであるのに、作り主なる神様を忘れて神様に背いて自分勝手な道を歩んでしまいがちな者たちですよね。唯一の生きる誠の神様を認めないその罪のため、いざことに直面するとき、いくらもがいても焦っても正しい方向を見出すことができませんし、正しい舵取りをすることができなくなってしまうんですよね。作り主なる神様に背き、神様から離れたままの状態では、私たち人間は一人残らず神様のおられない永遠の裁き、罪と死の荒波の真中に落ち込んでいくばかりなのです。しかし神様に背き、神様に背を向けている人間が、その罪を許されて、もう一度この作り主なる神様の愛の懐に戻させていただく道があるのですね。それは神の一人子イエス・キリストの十字架の血によって開かれた命への道であります。沈みゆく波間に自らの両腕で赤ちゃんを高く掲げ続けて、ヘリコプターの救出を待ったその男の人のように、救い主イエス様はご自身の身腕を持って、罪と死の波間に今にも沈みかけている私たち一人一人の命を高く掲げて救助してくださるお方なのです。世界の歴史を支配し、天地万物を創造された唯一の生ける誠の神様が、私たち人間に求められることは、私たち人間が神様の御前に清くあることです。私たち人間が神様に背いて罪を犯す前の状態に立ち返り、神様の御前に清く生きるということこそ、神様が私に、あなたに求めておられることですよね。しかし、生まれながらの人間は、どんなに清く生きようと願っても、いや、罪に罪を重ねてしまう、そのような存在でありはしないでしょうか。そこで昔イスラエルの人々は神様に自分の罪を許していただくために羊や牛を捧げました。命として贖いをするのは血である、血を流すことがなければ罪の許しはないとの聖書の御言葉に従って、羊や牛を捧げていったのです。その羊や牛の上に手を置いて祈り、殺して血を流すことによって、それを自分の罪の身代わりとし、罪が許されることのシンボルとしていったのですね。しかしそれはあくまでも代わりのもの、代用であって、主なる神様は完全に清い人間の命を求めておられるのです。けれどもそのような人間は一人もおりません。どうしたらよいのでしょうか。それで神の一人子イエス様が人間の姿を持ってこの世界においでくださり、私たち人間の身代わりとして十字架上で血を流し、身代わりの死を遂げてくださったのです。 イエス様の死は私たちの罪を許す力があります。イエス様はあの日あの時十字架上でこのように祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、とイエス様は祈られました。そのイエス様の祈りは父なる神様に受け入れられました。そしてイエス・キリストを信じる者は罪を許され、罪と死からの救い、永遠の命が与えられるのです。ある人は、ただ信じるだけでいいのですか、そんなに簡単に救われるのですか、とおっしゃるかもしれませんが、罪と死から救われるためにはただ信じるだけで良いのです。努力も修行も学歴も救いに直接関係ありません。罪と死からの救いは天地を創造された唯一の生きる誠の神様からのプレゼントとして感謝して受け取るだけで良いのですね。しかし忘れてはならないことは、私があなたが信じるだけで救われるために神様の側では大きな犠牲を払われたということです。誠の神ご自身が人となられるという常識では考えられない奇跡が起こりました。あなたや私のような生まれながらの罪人のために、イエス様が十字架上で惨めな死を遂げられた時、その十字架上で流された血のゆえに信じる者に罪と死からの救いが与えられるのです。イエス様が払われた大きな犠牲のゆえにこそ、私たちはそれを感謝して受け取るだけで救いをいただけるのですよね。私たちはこのイエス様を自分の救い主と信じる信仰により、イエス様の十字架の血潮は私の罪のためであったと信じる信仰のゆえに、罪と死から救われ、神様の家族の一員としていただけるのです。お父さんが我が身を犠牲にして赤ちゃんを救い出すように、天の父なる神様は一人もイエス・キリスト様において罪と死の波間に浮き沈みする私たち一人一人を救い上げてくださるのです。私たちは毎日の生活の中で時に迷い、恐れ、行き詰まり、立ち往生することが一切ならずありますよね。信仰を持ったからといって世の中で何の事件に直面しないとも限りません。しかし思いがけない問題が生じた時に、私たちの心の中にまず神様が共におられ、神様が味方してくださるという確信があるならば、いたずらにうろたえないで済みますね。その時、私たちは自分の人生を神様に委ねることができますし、いたずらに心配することもなくなりますね。どんな窮地に陥っても、主なる神様は全てのことを益としてくださるとの確信を与えられて、平安と希望が与えられますね。今も聖書の御言葉を通してイエス様は私にあなたに仰せられます。小さなスズメの一羽でも、あなた方の父の身許しなしに地に落ちることはありません。だから恐れてはなりません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです、とイエス様は仰せたまいます。まことに天の父なる神様は天地を創造し世界の歴史を支配なさるほど偉大なお方でありますが、同時に軒の子スズメのような存在に過ぎぬ私たちをも顧みてくださる恵み深い憐れみ豊かなお方であられます。歴史を大きく動かし支配しておられる神様は、ご自身の御心に従っていこうとする一人一人に行き届いた配慮を示し、真実であられます。とかくパウロと同様に、いやパウロ以上に恐れ、悩み、苦しみ、落ち込んでしまいがちな、そんな私たち一人一人に対して 神様は御言葉を持って恐れてはなりませんと励ましておられます。私たちはこの父なる神様の身元にためらわずに住み出て、神様の家族の一員としていただきたいものですね。私が、そしてあなたが罪と死の恐れから救われ、神様の家族の一員としていただくためには、次の二つのことがぜひとも必要です。まず第一に、あなたがあなた自身の罪を悔い改めることです。イエス様はこのように言われます。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が言われる悔い改めとは、単に過去の罪を後悔するとか残念に思うというだけではなく、決心して方向転換をし、神様に立ち返った生活をすることです。神様に背を向けて自分勝手な生き方をしてしまいがちな、そんな自らの罪を認めて、その罪に背を向ける行為です。イエス様があなたに求めておられることは、罪に背を向けようというあなたの積極的な意志です。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心と聖書が言っている通りです。第二に大切なことは、イエス・キリストに対する信仰です。信仰は自分のすべてを信頼するお方に委ねていく自発的な行為です。罪なき神の一人のイエス様は、あなたを罪から救い、あなたを父なる神様の身元に立ち返らせてくださるために、あなたの身代わりとして十字架上に死んでくださいました。そして死後3日目にイエス様は死人の中からよみがえられました。イエス様の十字架の血潮は私の罪のためであったと信じたなら、あなたはためらわずに、あなたの生涯をイエス様にお委ね申し上げていくことが大切ですね。イエス様、私自身をあなたの御手にお委ねいたしますと祈りつつ、生涯をイエス様に明け渡していくことですね。主なる神イエス様はあなたをこよなく愛しておられます。あたかもあなただけを愛するようにして、あなたが悔い改めと信仰を持って立ち返ってくることを一日千秋の思いを持って待ち望んでおられます。今日あなたの生涯を一切主なる神イエス様の御手にお委ねしませんか。主なる神イエス様はあなたを罪と死の恐れから救い、主にある喜びの生涯にあなたを導き入れてくださるお方です。お祈りしましょう。恵みと誠に富たも天の父なる神様、人の働き18章12節から17節の御言葉と、マタイの福音書10章29節から31節の御言葉から少しく語らせていただきました。パウロの信ずるイエス様、そして十字架前のイエス様とご復活後のイエス様のお言葉、本当に命の御言葉に一貫性があること、また恵み深い命の御言葉であることを示されることです。願わくは時が良くても悪くても、健やかな時もやめる時も、 順調の時も逆境の時もいつも主イエスキリスト様にあってその復活の信仰、死者の中から蘇られたイエス様にある信仰に共に生かされてまいりますように。病を覚えておられるお一人お一人の上にも内なる回復へのお導きをもたらしてくださいませ。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。